では11章を開いてください。マタイによる福音書の11章を開いてください。早速一節を読んでいきたいと思います。よろしいですか。イエスは12弟子に対する指示を終えると、まちまちで教え、述べ伝えるためにそこを立ち去られた。前回10章でイエス様が12弟子に対してガリラヤの町々に使わすところを読みましたですね。そして使徒という言葉が初めて福音書の中に出てきましたけれども、使わされたものという意味ですね。弟子たちにイエス様がご自分の権威を与えて、イエス様の名によって同じような働きをすることができるようにされたわけなんです。まあ、一時的な実地訓練というか、そういうことをイエス様は行われたんですね。将来においてはですね、この使徒の働きを見るとよく分かりますけれども、聖霊に満たされた弟子たちがですね、イエス様の皆の権威によってやはり同じように使わされて、この同じような働きをするようになっていくわけなんですね。もう私たちもこの延長にいます。聖霊の力によって、主の御名によってイエス様の働きをしていっているわけなんですね。もう一度思い越したいですよね。私たちは使徒の働きの延長なんだということです。そして弟子たちに指示を終えられたらですね、今ここで見るようにイエス様ご自身が町々に行って教えて述べ伝えたんだということなんですね。だから前回もよくお話ししたんですけど、じっくり話したんですけれども、あくまでも彼らは先発隊みたいな感じですね。そういう感じで、行ってですね、そしてイエス様がその後でこのお語りになっていくという形式を取っていったわけなんですね。では2節です。さて牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。で、私たちはすでにヨハネが、バプテスマのヨハネが捕らえられた話を読んでいます。4章の12節に出てきました。で、捕らえられた後にイエス様が宣教を本格化させてですね、そして宣教メッセージも同じでした。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと。で、今こうやって牢獄にヨハネがいるわけです。で、ヨハネも生身の人間です。私たちとかく間違いますよね。聖書に出てくる人物が何かちょっと人間離れしたような人、ちょっと私たちとは違うように考えてしまいがちですけれども、いやいや生身の人間です。牢獄にいるということを考えてください。頭の中でいろんな思いが出てきていると思うんですよね。そして自分の弟子を送ってイエス様に自分の疑いも含めて問いかけをしたわけです。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか、なんですね。で、バプテスマのヨハネが描いていたメシアの到来、キリストの到来、神の国が来るということはですね、次のようなものです。マラキ書の最後の最後に書いてあります。この預言書の最後ですね。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を誠実のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためであると。エリアと同じようにヨハネもイスラエルを立て直すためにですね、ここで父の心を子に向けさせ、この心を父に向けさせるって書いてますけれども、この立て直すためにこの使わされているということをよく知っていました。そして悔い改めによって用意をし、そして主の大いなる恐るべき日が来る前に彼らが救われることをですね、この願っていたわけなんです。だから今イエス様にこうバトンタッチして、で自分は牢屋の中にいたですよ。そしてこれから恐るべき日が来ると思ってたんですよね。ところが何にも起こってないんですよ。その兆しさえない。で、それで本当に確かにイエス様が来るべき方なのか、 他の方なのかとこう言ったんです。覚えていますか、このバプテスマのヨハネはですね、確信を持ってですね、イエス様がメシアでキリストだということを話していたんですよ。話していた本人がこうやって疑ってしまう。だから本当に人というのは、なんていうのかな、絶えず信仰についてですね、こう試されていっている心の葛藤がある存在なんだなということがよくわかると思います。私たちもそういうことがあるかもしれませんけれども、けれどもですね、そういう時だからこそイエス様がお語りになってくださいます。そしてイエスは彼らに答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられます。でイエス様がここで お答えになったことは、これもまたですね、このキリストの予言、メシアの予言のことなんですね。神の国が到来した後にですね、このどのような解放が与えられるか、イザヤが語っている部分があるんですね。結構たくさんありますけど、イザヤは結構話してます。34章の3節から6節をお読みします。イザヤ書の、弱った手を強め、よろめく膝をしっかりせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌うと。だから私たちがこの福音書だけを読んだらですね、この目が開いたり耳が聞こえたりですね、この口が聞けるようになったりするっていうのは、なんだこれ、まあすごい奇跡だけども、それだけしかわからないと思うんですけども、このユダヤ人にとってはこれが神の国が到来する印として、この書いて前もってイザヤを通して話されているわけなんです。それが起こっているって話ですね。でさらに貧しい人に福音が伝えられているっていうところもですね、61章の一節、これもキリスト予言ですね、メシア予言、イザヤ書の61章の一節で、神である主の霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と。このようにですね、イエス様の働きについてお語りに、これメシアのものなんだとなんですね。で今途中で止めたんですけども、これ復讐の日って、恵みの年の後に復讐の日っていう言葉が出てくるんですよ。でイエス様は今恵みの年の中にいるということを宣言されたんですね。でその後に復讐があるということ、でもヨハネはまだそれを見てなかったので、ちょっと揺らいでしまったんですね、信仰が。だからイエス様がここで、自分たちが見たり聞いたりしていることを伝えなさいということです。見たり聞いたりしたことを伝えなさい。なんかご自身について一生懸命説得しなかったんですね。もう実際に見てること聞いてることただ言えばいいよって自信があったんです。行ってたんです。もうすでにこの天の御国が来たっていうことを、この到来を示す行いが、例えば目を開けるとか口を開けるとかですね、それ行いが伴っていたので、それを言えばイエス様がメシアであることがもう、まあ、言わずもがなっていう感じですね。百聞は一見にしかずみたいな感じなんですよね。でここから分かることはですね、このイエス様の宣教というのにはこう実質があったんですね。力があったんです。見せるものがあったんです。で私たちがこの本当に自分の知り合いや自分の周りの人に、家族にイエス様を伝えたいと思うときにですね、思い出していただきたいのはここなんですよね。もう後から彼らが聞いてくるぐらいの実質的な生活の変化があるのか、行いが違うのか、で最も強力なものはそこなんです。で後でですね、言葉でこの尋ねてきて言葉で答えることができるのかですね。 いやそれは私はクリスチャンだからそうやってるんですよとですね、言葉だけではなく力、聖霊の力があったわけなんですですね。で6節です。誰でも私につまずかないものは幸いです。まあ、ヨハネが通っているところっていうのは私たちもよく通ります。つまずきそうになります。何かというと神様が言われている通りのこの期待通りのですね、このになってないと感じるわけなんですよね。神がどこにいるのか、神様言われたことが行われてないじゃないかけれども事実現実に起こってたんですよね。私たちは知らないけれども、この知らないところでもう実際に神はことを行われていた。つまずかないものは幸いだということです。7節です。この人たちが言ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか、そうでなければ何を見に行ったのですか、柔らかな衣をまとった人ですか、ご覧なさい、柔らかな衣を着た人なら王の宮殿にいます、そうでなければ何を見に行ったのですか、預言者ですか、そうです、私はあなた方に言います、預言者よりも優れたものを見に行ったのです。このヨハネの弟子たちがいなくなりました。そして今度はイエス様が群衆に話し始められて、ヨハネが一体どのような存在なのかの位置づけをですね、ここで明確にしておいたんですね。で、皮肉とユーモアを込めてまず聞いています、話しています。まず風に揺れる足ですかって答えてますけれども、この荒野に行ってですね、このユダの荒野なんですけれども、そしてヨルダン川がありますよね。ヨルダン川のそばに足が生えてるんですよ、ね、でそこでバプテスマを授けてたわけでしょ。バプテスマのヨハネはそれ見に行ったわけじゃないよねってこう言ってるわけです。そしてそうでなければ何を見に行ったのか、柔らかな衣で、これもちょっと皮肉ってんですね。彼はラクダの毛の衣を着ていました。ゴワゴワ、痛いゴワゴワっていうか、もうそして、なんか野蜜とかですね、あとはなんかイナゴとか食べてたっていう、この野生派っていうかね、本当にすごい人だったんですけれども、王の宮殿にいるじゃないか、やらないか。で、これはちょっとヨハネを捉えたヘロデ・アンティパスのこともちょっとこうもじってるような気がしますね。で、何見に行ったのかって言ったら、預言者だと。その通りですよと、預言者なんですって。で、彼は預言者でした。旧約時代に出てくる数ある預言者の一人なんですが、その預言者の中でも一番偉大な人だったとイエス様はおっしゃってるんですね。なぜかと言ったら10節です。この人こそ、見よ、私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人ですと。旧約時代のこの最後のマラキが予言したメシアが来られる前触れをする人物、これがヨハネです。これね、今どこから引用してるかしたら、マラキ書から引用してるんですよですね。で、この主が来られる前に使わされているということですけれども、今までの予言者はメシアがキリストが来るということは予言してました。でもここでマラキが言ってるのはもう来たんだと予言する人なんですね。もうすでに現れてると、いるんだということを予言している。だから悔い改めて心の道備えをしなさいと、このヨハネが、ヨハネというかこの言っている人物が現れる。で、その人物がまさにヨハネなんだということで、すごい偉大ですよね。簡単に言うとメシアが全てなんですよ。キリストが全てなんですね。で、今その目の前にいる人を紹介しているという意味で偉大だって言ってるんです。11節、 誠にあなた方に言います、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。女から生まれたものっていうのは、このつまり人間の弱さを持っているというか、全て、まあ、いわゆる生身の体を持っているという意味ですね。この中で、人間の中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れなかったっていうんですよ。すごいですよね。ところが天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大だと。天の御国に入れると思っている人ですね、どんなに小さくても、そこで小さい存在だなと思ってもヨハネより偉大なんです。それ自分がすごいっていうことではなくて、天の御国に入るということがどれだけ偉大なことかということです。神の子供となるということ、キリストの共同相続人になるということ、この方を長子と仰いでいるということ、このことがどれほど偉大かということを教えています。パウロもですね、この第二コリントにおいてモーセと比べてるんですね。新しい契約をこのに仕えていく、その仕えていく奉仕者の方がですね、この旧約のモーセのこのモーセにおけるこの奉仕よりももっと栄光に富んでいると話していました。日本のクリスチャンに足りないのは自信です。威張れって話じゃないんですね。威張れって話じゃないんです。どれだけ名誉ある、ね、地位についてるか、どれだけ大きなこの務めを預かっているか、これが、こう言ってバプテスマのヨハネよりも偉大だって言ってるんですね。私たちは時に、このアブラハムとかダビデとかいろんなこの旧約に出てくる人たちを見るとですね、ああ彼らはすごい偉大だなって、彼らはもう本当に神様に近いなって思ってると思うんですね。けれども実はイエス様の言葉を使えばもっと近いんだよって、あなたたちの方がもっと近いんだよってこうおっしゃっているわけなんです。12節、バプテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。ここがかなり大事なこの言葉になっています。で、大事な言葉なんですが、非常に訳すのが難しいところらしいです。二手に分かれて、その二手が正反対の意味になってます。一つ目はここに書いてあるように、責められている。天の御国の方が攻撃を受けている。というふうにも訳すことはできますけれども、別訳っていうのが新改訳に書いてますね。下の方に、力強く到来していますって書いてます。だからこっちは逆に責めてる方なんです。責められているんだけど責めているとも訳せる。激しく責めているのは御国に敵対しているものとも解することができるし、反対に責めている方が御国を広げているものともこの言うことができるわけなんです。で、どっちの意味も OK だと思うんですね。で、このバプテスマのヨハネの日から今に至るまでと書いてますけど、ヨハネが悔い改めを説いてから投獄されてイエス様が激しい判定を受けているっていうのがその事実でしょう。同時にですね、悪霊を追い出された人ですね、この口が聞けなかったのが聞けるようになった人、そこに御国が訪れているんです。攻め入っているんです。今までサタンが縛っていたものをこのイエス様が解き放って解放して、そして攻め入ってもいるわけなんです。半ば暴力的なこの戦いがこの霊の世界では起こっているということなんですね。で、私たちは基本的に戦うっていう言葉を聞いたときに悪いものだっていうふうに反応します。そう教育されてます。ですね。 けれども福音書をまともに順番に読んでったら、そのような感覚では決して、この読むことができません。でキリスト教でさえがですね、キリスト教は平和の宗教であって、戦いという言葉を聞いただけでもう、それはなんか悪魔か罪かっていう感じになるわけです。でもこの前学んだばっかりですよね。私は平和をもたらすためではなくて、何ですか、剣をもたらすために来たんだと。真の平和を確立するために戦いがあるわけなんですね。で半ば暴力的な戦いまでも存在するわけなんです。でこういう、なんていうのかな、英語だとアグレッシブネスってなんていうのかな、日本語だとどうやって訳せますかね、攻撃的な、なんていうかこう、うんね、この前も蛇のように悟く、羊のように、羊じゃない、鳩のようにか、素直でありなさいっていうね、蛇のような悟さっていうことも出てきました。でこのような戦いが、あって、そして攻め入っていると同時に激しい反撃が来るんだという、この性質をですね、私たちは知っていなければいけないわけなんです。戦いにいつ気づくかなんです。戦いに気づかないとですね、この霊の戦いだってことに気づかないと、違う人を戦いの対象にしちゃうんですね。例えば夫婦喧嘩するとするじゃないですか。もう離婚寸前っていう時に、夫があるいは妻が敵なんですよ。ところがそこがそうじゃないんですよね、敵じゃないですね。もしかしたらその旦那さんはサタンのにこれ取り組まれてしまってるかもしれないけども、サタンが敵なんですよね。で自分がしなければいけないことは、恵みを示していく、愛を示していく、その本当に正しいことを行っていくっていうね。そして敵はサタンなんです。でこうやってサタンは本当に人を滅ぼして、人を食い物にして、もうこれが目的ですからですね。で私たちがクリスチャンになったということは、もう必死になってその信仰の種をつまみ取ろうとしています。なのでこの激しい戦いのことはですね、この私いつも心に留めておかなきゃいけない。で13節、すべての預言者たちと、律法が預言したのはヨハネの時まででした。この旧約と新約の違いをイエス様が端的に述べられてますね。旧約はイエスが来られる、キリストが来られることを伝えているんですね。でヨハネの時でそれが終わったんです。で新約は約束のキリストが来たということを証言しています。旧約と新約の聖書の違いは何ですかって聞かれたら、簡単な答えです。キリスト来るよっていうのが旧約です。キリスト来たよっていうのが新約です。はい、皆さん、ね、キリスト来るよっていうのが旧約なんです。キリスト来たよっていうのが新約なんです。簡単でしょ、来る来たね。その話をしていて、で14節で、あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアなのです。耳あるものは聞きなさいと。意味深なこと言ってますね。耳あるものは聞きなさいなんです。全ての人が聞けるとはイエス様は期待しておられません。聞く耳の持っているものだけは聞くことができるようにっていうふうにおっしゃっています。でこう非常に複雑なんですね。マラキ書においてですね、主が来られる前にエリアが来るということをさっき読んだところですね、はっきり言ってるんです。主が来られる前にエリアが来て立て直しをすると。ところがバプテスマのヨハネ自身は、あなたはエリアですかと尋ねられたときに、これヨハネの一書に載ってるんですけども、エリアではないと否定してるんですね。しかしルカによる福音書を読むと、ヨハネの父であるザカリアに対してガブリエルがこう言ってます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意しますと。エリアの霊と力によって来ると、ここですね。 エリア本人ではないんだけれども、エリアの霊と力によって来るんだって言ってるんです。だからエリアに働いていた神の霊と力の働きがですよ、同じようにバプテスマのヨハネにも望むんだということなんです。でこのことを詳しくイエス様は17章でね、マタイのでお語りになって、この弟子たちがね、いろいろ言われるんですよ、律法学者の方からね。まずエリアが来るんだって言ってるんですけどって、このイエス様に弟子たちが尋ねたら、イエス様がね、こう答えました。エリアが来て全てを立て直します。しかし私はあなた方に言います。エリアはすでに来たのです。ところが人々はエリアを認めず、彼に対して好き勝手なことをしました。同じように人の子も人々から苦しみを受けることになりますと。矛盾したことを言ってるんです。これただ字面だけ読むとね。エリアが来て全てを立て直しますって、これ将来なんですよ。未来形なんですよ。ね。けれどもすでに来たって言ってるんです。でこれ聖書の読み方ってすごい大事で、エリアは来ますと言いながら来たって言ってるんです。で来ると言ったのは文字通り来るんです。イエス様が戻って来られるときに、再臨されるときに、再び来られるときに、必ずその前に実際のエリアが来るんです。で黙示録の11章には2人の証人が出てきます。でそこで、その2人の証人 の働きによって、エルサレムで7000人の人が、ね、神を崇めたって書いて、立ち直ったんですね。でその後でイエス様が戻ってこられるわけですから、その2人のうちの1人はエリアだと考えられますけれども、来るんですよ。けれどもエリア来たっていうのは何かって言ったら、エリアのそのに働いていた神様の御霊の働きがこのヨハネにも望んで、そしてすでにもう似たように行っていたんだということなんですね。これ難しいですね。だから聞くもの、聞く耳のあるものは聞きなさいって言ったんですね。16節です。この時代は何に例えたらよいでしょうか。広場に座って他の子供たちにこう呼びかけている子供たちのようです。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに胸を叩いて悲しまなかった。ヨハネが来て食べもせず飲みもしないでいると、この人は悪霊に疲れていると人々は言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だというのです。しかし知恵が正しいことはその行いが証明します、ね、イエス様ここまでお語りになったんです。このバプテスマのヨハネのことについてはっきりとどういう人なのかということを話しました。でこの時代は何に例えたらよいでしょうとこう言ったんです。この時代ってイエス様がこう何度も何度も使われるんです、この福音書の中で。この時代は、でこの時代というのは何かと言ったら、神が訪れた時代なんですね。神がそのもう本当に他の時代にはありえない形ではっきりと来られたっていうね、そういう時代なんですよ。でもこの嘆く時によく使います、この時代っていう時に、ね、何かって言ったら信仰を持ってないんですよ。神が訪れているにもかかわらず信仰を持ってなくて応答していない時代なんです。神の呼びかけに応えていない時代なんです。それをどうやって例えたらいいかなって、このイエス様がちょっとだけ逡巡されて、それで子供が他の子供にね言った言葉をお使いになったんです。わかります？これ笛を吹いてあげたのにっていうのは、これ喜んでるわけでしょ。喜んで何かこの喜びのね声を上げたら反応してくれるのかなと思ったら全然反応してくれなかったと。じゃあ今度は逆に悲しむ声を上げてみようと、弔いの歌ね。でも胸を叩いて悲しまなかった。反応しない、応答しない、無気力、無関心ということですよ。でこれをヨハネとイエス様に当てはめてるんです。ヨハネについてはさっきも言いましたが、非常に禁欲的な感じの生活をしていたわけです。食べもせず飲みもしない、あまりにも厳格だったので、こいつ気狂ってると、悪霊に疲れてるってこう言ったんです。でもね、じゃあ今度はイエス様が食べてるんですよ、飲んでるんですよ、恵みの日ですよね、 イエス様は弟子、この、弟子となったマタイの仲間とご飯を食べましたね。この酒税人ですね。そしたら一緒に食べてると大酒飲みで大食いだってこう言ってる。こういやあいあいやこういなんですよ。こういやあいあいやこういっていうのはね、結局自己中なんだよね、相手の方がね。だから例えばさ、あのレストラン行ったらなんか量少ねえなとかって言ってさ、あそう言ったからじゃあ今度ちゃんと たくさん 量を増やそうって言ったら、食べきれないのになんでこんなに出すんだよね自己中でしょ。であとはすごく受け身的なんです。受け身なんですよ。そうじゃなくて、あの受け身ってのは何かって言ったら、この応答に鈍いっていうのは、結局ちょっと何か言ったら文句言うっていうのは、もう結局もうあんたのことはもう関心ないよって言ってることにしか過ぎないんですね。これが拒む人の心です。自分自身が全ての裁きの基準です。でもね、イエス様がしかし知恵が正しいことはその行いが証明しますと言ってます。どっちが正しいのかっていうことをね、行いが証明しますよって言ってるんです。でイエス様、偽善者についても偽予言者についても同じこと言われました。身によって判断しなさいと。言葉としては正しいことを言ってるように見えるかもしれません。でもその人が結局では何を行っているのか、結局何をしたのかっていうことを見ていく必要があります。イエス様はご自分の行い技を強調しておられて、私を信じられなくても私の技を信じなさいとまで言われたことがあるんですよ。考えね、いいですか、意味わかります。私を信じなくても私の技を信じなさいっていうのは何かって言ったら、もう技を見たら明らかに神からのものだっていうことがわかるわけでしょ。だから行いに知恵があるんです。結局その人が何をやってるのかっていうところに、それを見れば本当に知恵があるかどうかっていうのがわかるわけなんですよね。多くの偽予言っていうか、この偽物っていうのにみんなが言ってしまうっていうのはですね、その知恵がないんですよ。その場で聞いて、ああそういうことだなっていうふうに引き寄せられていっちゃって、そこに行って惑わしを受けるわけなんですよね。知恵というのは行いが伴ってます。そして、ヨハネについてここで話した後にですね、今度は、ガリラヤの町で最も力ある働きを、この行われた3つの町に対して裁きを宣言します。だから、このヨハネがね、すごいこう来たるべき方はあなたなんですかというふうに質問したと同じようにね、この神の裁きがもうあたかもないかのようにね、この感じていたかもしれませんけど、あとイエス様は愛と恵みでなんか裁きはないとかって言ったら、いうように感じるかもしれませんけれども、いやいやいやいやいやいや、これから厳しいことを言われます。旧約よりもある意味で厳しいことを言われます。旧約時代よりも。ですごく大事なのはですね、恵みという言葉を聞いたときにですね、その正しい、あの恵みっていうのと裁きっていうのが対立のようにね、あの見る傾向があるんですよね。だから恵みがあれば裁きがないっていうふうに見る傾向があります。で裁きがあるところには恵みがないっていうふうに見る傾向があります。そうじゃないんです。神の裁き正しさを恵みがあるところには差し置いていることは全くありません。正義があってこその恵みなんです。正義があってこその愛なんです。もう簡単に分かるのは十字架です。十字架がなんで神の裁きの神の愛の現れなんですか。で先ほどもちょっとこの交わりのところで話したんですけれども、あの復活の映画をご覧になった、ね、方がすごくリアルで良かったですって言ったんですね。復活の映画、ね、復活という映画ですよ。リアルじゃないですか。だけど私たちはとかくこのイエス様って言うとなんかこうなんかこうなってるから、あとゴルゴダのかって言うとですね、こうなんか丘があってね、そこに3本の十字架が立っていて、 ちょっとロマンチックにまでね、ならせるように私たちはいつの間にかして仕立て上げてしまいます。本当バイオレンスの映画よりひどいですよ。実際に歴史のことはそれぐらいひどいから、その復活の映画はそれをリアルに表しているわけなんですけど、むごいむごい死に方をイエス様はされてるんです。なぜか、正義の神だからです。そしてその正義の神が愛してくださったということはミソなんです。つまり身代わりに死んでくださったんですよね。そこで次にイエス様は厳しい裁きを宣告します。それからイエスはご自分が力ある技を数多く行った町々を攻め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだと。イエス様はペテロの姑の家があるカペナウムを拠点にして、その周囲に対してかなりの活動を行われました。でコラジンというのはカペナウムから北に4キロぐらいのところにあります。私も2回行ったことがあります。すごい近いです。でもちょっとこの内陸に入っていくんですね、少し北の方に。でカペナウムはこの湖畔にある、海辺っていうか湖畔にある、町なんですね。漁業の町でした。そしてベツサイダというのはもっと東の方にありますね。カペナウムよりも東の方にあって、ヨルダン川、皆さんこれヨルダン川がガリラ湖に流れ込むんですよ。そして南の方で出ていくんですけども、このヨルダン川が入っていくこの北のところですね、これを少し越えて、ヨルダン川越えてすぐのところにこのベツサイダがあります。東のところに。でこれも遺跡がありまして、私何回行ったかな、3回行ったかな、行きましたけれども、そんなに広い土地ではありません。このコラジン、ベツサイダ、カペナウムっていうのはそんなにお互いに遠いところにはないんですけれども、そこを中心にものすごくイエス様は、働きを行われたわけなんです。で今ここで呪っていらっしゃるでしょ。で次にもこの、カペナウムについて呪っておられますが、今コラジン、ベツサイダ、カペナウムに行って、あの地帯に誰一人住んでません。住んでるかもしれないけども、教会とかあるので、ほら記念してるからね、そこをね、遺跡のところ。でも居住区では全然ないんです。で行くと分かりますよね。すごく今穏やかなところ、事実穏やかだし綺麗だし、でも国立公園になって、コラジンもね、コラジン国立公園になって、あとカペナウムはフランシスコって言ってカトリックの人が管轄してて、ベツサイダーなんだろう、あそこなんていうのかな、イスラエルの政府が管轄しているところだと思いますけれども、でそういうところになっていて、今でも生々しくですね、イエス様の言葉がよくわかります。でまずこのベツサイダーとコラジンについて、このツロとシドンの方がまだね、もしお前たちの前で、彼らの前で私の技を行ったら、当の昔に悔い改めていたことだろうと、こう言ってるんですね。ツロとシドンっていうふうに彼らが聞いたときには、私たちは旧約聖書をしっかり学んでますから分かるかと思います。エゼキエル書って言っても分かんないかな。エゼキエル書の26章から28章にみっちり書いてあるんです、裁きの内容が。で覚えてますかね、漁師が網を作ろう裸岩になるっていうね、話が書いてありますけれども、鶴というのは海辺に面している都市国家ですね、海洋都市国家です。で地中海を全部牛耳ってました。それが何でもない裸岩になっちゃうっていう話がこの予言の中に書いてありまして、そして28章のところではなんとツロの王というふうに名付けられてますけれども、よく読んでいくとケルビン、サタン、堕落するサタン、ね、 サタンのことが書いてあるという厳しい厳しい裁きなんです。で、私たち気をつけなければいけないのは、神様は宿命的な方ではない。何を言ってるかって言ったら、もし神様がこのお前は裁くって言ったらね、もう絶対に何をしてもその裁かれるっていうことでは全然ないんです。それがよくわかるのはヨナ書です。ヨナ書で40日に滅びるって言ったのにかかわらず思い直したんですね。ですからここ大事ですね。神様が言ったからそれ何で思い直したら嘘じゃないかって、そうじゃないんですよ。神様はこう裁くって言われてる時に、それは憐れみを注ぎたいんです。悔い改めたら今にでもその裁きを、この取りやめにするお方なんですね。だからツロに住んでる人も救われます。で、事実エリアの時代、先ほどからエリアの話出てきてますけど、エリアの時代にイスラエルの人たちにヤモメはたくさんいたんですけれども、彼が使わされたのはツロのサファレテにいたヤモメで、子供がいて男の子がいて、今これから死のうと思ってたと、このパンを作って、そして水を飲んでね、もう残っていたものがこれしかないから死のうと思っていたところで、それを使って私にパンを作りなさいとむごいことをエリアは言ったわけだ。でも神がそう言ったんだと。でもしそれを言って、私に渡したら、ここにある亀、なんか亀の粉の亀、ね、これ尽きることはないと、粉、そして壺にも油は尽きることがない、そういうふうに言ったからって。結局そこがその、異邦人ですよ彼女は、ね、異邦人なんだけれども、そのエリアを通してイスラエルの神をそこで知ったわけなんですよ。信じてね、事実経験して、そして男の子が病気にかかって死んじゃったんです。そこでもエリアが祈って、そして彼女はイスラエルの神を信じたんですね。憐れみがあるんですよ。にもかかわらず、このコラジンとベツサイダの人たちは力ある技が行われているのに、それを見ながらにして悔い改めなかったと。次、23節です。カペナウム、お前が天に上げられることがあろうか、黄泉にまで落とされるのだ。お前たちのうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだと。この天に上げられることがあろうか、黄泉に落とされるっていうのは、このイザヤ書の14章にね、あのバビロンの王、あのルシファーですね、この明けの明星が糸高き方のようになりたいって言って黄泉に落とされるっていうことが書いてある、あれに似てますね。つまりこの私はこういう高くなるぞって言って高ぶってんだけど落とされると。で、比較されるのがこの異邦人の町でもすごいえぐいソドムです。自堕落と不貧困にまみれていた町と比較して、彼らの方が裁きに耐えやすいとまでイエス様は言われてるんですね。で、ここで大事なことがあります。イエス様は言われました。多く与えられたものは皆多くを求められ、多く任されたものはさらに多くを要求されます。私たちはとかく人と比較をします、自分のことを。人と比較をするから、例えばよ、ね、クリスチャンとして真面目に生活してるとという人と、あんまり真面目じゃないとで比べたら、それは天において報いは真面目な人が多くあるっていうふうに思っちゃうじゃないですか。でもイエスも何て言いました？後のものが後ろ、先のものが後ろになって、後ろのものが先になるって言われましたよね。で、人と比べてると、人間的に比べるとこうなっちゃうんですよ。神と自分を比べる必要があるんですね。恵みの原則が働いてます、神と自分っていうのは。今がどうなのかっていうことなんです。今がその自分の置かれているところで神様の方に向いているかどうかなんです。これエゼキエル書にも書いてますよね。この悪者がね、今悔い改めたら今までの悪いことっていうのは帳消しにされて神様の前で認められるけど、正しい人が今悪いことをしてたら正しいことが全部帳消しにされて裁かれるっていうのを書いてますよね。今の態度がどうなのかっていうことなんですよね。で、 多く与えられたものが多くを求められる。だからカペナウの町がことさら当時のソドムの町よりも悪かったかって言ったら、人間的に見たらはるかに良かったと思いますよ。ユダヤ人の町だから、ね、ソドムの方がずっとひどかったと思います、人間的に見たらね。でもどれだけ多くの大きな技を見て悔い改めることのできる機会が多かったかってことを考えると、もうカペナウムというのはやばいわけなんですよ。でもソドムに同じようにものすごい多くのこの奇跡とかそういう印が与えられていたら、ソドムの人たちは当の昔に悔い改めていたはずなんですね。本当にあれですね、チャレンジですね、私たちにとってね。イエス様の世界に生きるっていうのは、でですね、ここまで強く言ったってかなり辛いっすね、まあ、人間的にはね、まあ、イエス様も辛かったと思います。だって自分が住んでた拠点ですよ、宣教の拠点カペナウムって、その周りもすごいたくさんやってるわけでしょ。そしてバプテスマのヨハネからイエス様を引き継いで、何ですか、働きをしてるけどバプテスマのヨハネも受け入れられなかったら自分も受け入れられないみたいなね、そういう状況じゃないですか。やんだくなりますよね、サジ投げたくなるんじゃないですかね。でもイエス様は次に賛美をするんですよ、祈るんですね。その時イエスはこう言われた、天地の主であるあられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。天地の主と書いてあります。一切の主権を持っている、力を持っておられる方です。イエス様はこのものすごい悔い改めない心を頑なにしている人たちに目を留めるのではなくて、ご自身の父ご自身の思いに目を留めたんです。それ何かといったら、知恵ある者や賢い者にはわざと隠すという働きがあるわけなんです。本当に自分の力で神のことを知っていこう、神のことをやっていこうとする知恵とか賢い者には隠す、あえて隠すということが行われるんですね。誰に表すか、幼子のようなものです。幼子って言ってもね、ちょっと知恵が入ったね、ちょっと大きくなった男の子じゃないよ、女の子じゃないよ。ここで言ってるのは、ああもうこの子ね、もっと小さかった時は良かったのにねとかっていうね、ああいう素直だった時ですよ、ね、そういう幼子のことを言っていて示すんです。だって幼子って自分で勉強できますか、できないですよ。親が言ったことをそのまま通り、そのまま純真に受け取っていくわけでしょ。示すということを神は行ってくださるんです。だからへり下るものですね、心を広げるものにのみ神はこの示してくださるわけなんです。で27節、すべてのことが私の父から私に渡されています。父の他にこう知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたものの他に父を知っているものは誰もありません。父なる神をどうやって知ることができるか、その中身をイエス様が教えておられます。ご自分が父を表そうと心にお定めになった者たちだけに父なる神の姿が知らされると。どんなに努力しても自分の能力で知ることはできないですね。でむしろ子と父の間にある信頼関係において、そこから流れてくる啓示によって、知識によって私たちに知らされるわけです。私いつもよく思い出します、自分の母のことですけど、私がクリスチャンになって、そして一生懸命話すんですね、神様信じてほしいから。でこうやっての覚えてますね、まだ覚えてる、はっきり台所でさ、こう一生懸命話すんですよ。で彼女は息子のことを知りたいからね、息子を知りたいなと思って、こう一生懸命ね、神様ね、わからないかなと思って目つぶってねこうやるんですよ、ふーって、でわからないってこうやる。しばらく経ってですね、もうかなり経ってます、数年、もっともっと数年っていうか、かなり年数が経って、 教会に行き始めたんですね。である、もうやめようかな、分かんないとかって聖書読んでもうと思った時に、教会の礼拝説教でイエス様が、私があなた方のために住まいを用意しておいた、天において。でこの言葉を聞いて雷に打たれたように泣き崩れたんですね。自分の意思や能力で神を知るのではなくて、イエス様が示そうと思っておられる者たちに示されるんですね。じゃあ私たちは何をすればいいのか、何をすればいいのか。だって何もね、自分たちが知るための方法ないじゃない。何すればいいのか。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のもとに来なさいなんです。イエス様のところに行くんですね。しかも重荷を置いていくんです。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさいとですね。2番目にやることはイエス様の首輝を負う、つまりイエス様が言われる通りに動いていく、イエス様の権威のもとに入っていくということです。そして3つ目に学びなさいと、イエス様から学んでいく。でこれが安らぎが与えられるっていうんですよ。皆さん勉強で塾とかって言ったら厳しいスパルタ教育みたいなね、そういう重々しいものを感じるんじゃないですか、学ぶって言ったら。でもイエス様は柔和で減り下った方ですから、逆に安らぎが与えられるんです。で首輝を追うってことは、つまりイエス様の言うことに聞き従っていくわけですから、まあ、いろんなロークはありますよ、いろんな大変なことはありますよ。でも軽いって言ってるんです。これがイエス様がある意味で宣教を失敗した直後に話していることに気をつけて注目してください。失敗という言葉をあえて使いました、ね、だってこの話してるにもだって一番エネルギーを注いだ、一番時間を注いだ、そこに住んだんですよ。カペナーム、ベツサイダ、コラジンですよ。悔い改めなかったんです。だから僕たちの言葉を使えば、今の現代の言葉を使えば失敗したなんですよ。でもイエス様失敗したとは実際見てない。だって事実弟子たちがいたんですよ。弟子たちがついておられるんですよ。どうして、幼子のような者たちに神が示してくださった。だから皆さんが本当に喜んで信仰生活を歩めているということは、皆さんがしたことじゃないんですよ。主がそのようにお定めになっている、そのようにしておられるからできているんです。だからイエス様感謝してるんです。神が与えてくださった人々を感謝してるんです。深い安息を得ることができる。だから安息を得るって大事、休みを得るって大事です。これね、活動をやめるって話、もちろん活動をやめるときって、ね、肉体的にね、精神的にね、少しこうやめるってのは大事ですよ。こうやめるっていうか休息を取るか、間違った、やめるっていうよりもこれ、ね、英語だとクイットっていう言葉あるけど、そういう意味じゃなくて、ストップのね、一時停止だね、大事なんだけど、そういう意味じゃなくて、ここで言ってるのはイエス様のところに行くという休みです。そして自分がこれをしたからダメだったのかな、しなかったからダメだったのかなとか、私がこういうふうにやってなければいけない、やんなきゃいけないとかっていう、でその責任感をチェック、点検するべきですね。それよく考えたらする必要ないんですよ。だって神がそうされてるんですから、父の御心にかなったことなんだったから、イエス様もおっしゃってるわけです。チェックして、そしてイエス様が言われてることだけを行っていくと。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが荷を軽くする秘訣を教えてくださったことを感謝いたします。主よ、動いたり働いたりするのが、このよくしてしまう自分ですけれども、
イエス様は本当に単純に行っていることをとっても喜んでおられることを感謝いたします。で、自分を過剰に反省して、イエス様から言われないことを行っていったり、むしろイエス様がやりなさいって言っていることを行わなかったり、この的外れなことをしてしまうことを告白いたします。主よ、しかしあなたが今日教えてくださいました。どうぞあなたがシンプルなところに生きることを許してくださいますよ。どうぞ一人一人のここにいる兄弟姉妹に、このイエス様のについていくこのシンプルな生活、これを全うすることができますように、主よお願いいたします。
そして弟子たちに大きな技をあなたは示してくださいます。言われました。このヨハネの福音書だと、私以上に大きな技をすることになるとイエス様は言われました。しかしそれは私たちがすることではなくて、本当にシンプルにイエス様の言われることを行っていくときに、イエス様が行ってくださる、聖霊が行ってくださることです。そのことを感謝いたします。どうか私たちの教会を一つ一つ導いてください。一歩一歩導いてください。あなたがなされることを見上げていきたいと思います。あなたがなされようとするときに、それをすることが見ることができますように。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。